神様はこのことを喜んでおられるという確信があるんですが、しかし不安がある。いや、信仰を持っていれば不安とか恐れとかはなくなるんじゃないんだろうか。どうしてこんな恐れが出てくるんだ。それで、まあ、自分が不信仰なのかと心配になって年配の牧師に相談に行ったんです。するとその年配の牧師は、いや、それは感じる当然の思いですときっぱり言われるんですね。なぜならその思いは依存の心から来るからです。大きな働きを任され、神様が共におられるという確信もある。その時に私たちが気をつけなければならないのは傲慢です。よし、やっていけると自分が前に出てしまったら神様から離れてしまって、たとえうまくいってもそれは人間の技、神様の栄光を表されないで、やがてはそれは朽ちていきます。そうならないように、あえて神様は恐れの心を抱かせ、神様が共におられないとますますしっかり神様と共にあろうとする、その思いを与えるわけです。だからそれは不信仰ではない、むしろ信仰です。だからエリシャが、エリアの神、主はどこにおられるのですか。これはまさに2倍の分をいただいた結果なんです。神が共におられる。そうするとますます神様が共におられなければ一歩たりとも動けない。神様が行かれるところでなければ私は行けません。どこにおられますか、どこに行かれますか。これからエリシャはそのように絶えず神様を尋ね求め、従うものとされていった。だからこそエリアよりもエリシャの出来事の方がこの後たくさん記されています。いろんな誘惑も実は起きてきます。大きな働きをなして大きな褒美をいただく、その時にエリシャはその働きは受け入れても褒美はきっぱり断るんですね。私はそれを受け取りません。その後部下がしもべが受け取ってとんでもない罰を受けるっていう話までついてくる。でもきっぱりエリシャは神様がそうされる、それに徹底的に従うけども、ピタッと神様がここまでとなった時にはもうピタッと止まる。絶えず主はどこにおられますか。私たちは本当に主はどこにおられるか、そう不安になるということを恐れて、いや神様がおられるんだから思い込ませようとする、自分の弱さをどうしても受け入れられないという、それもまた弱さだと思うんです。とことん神様は私の弱いところに現れてくださり、弱いからこそ神様のどれだけ大きいかということが明らかにされる。そうしてますます、ああ私ではないんだ神様、あなたなんですねと、だから平安なんですね、だからこそ私はなおも弱いままでいる。いや何もない私で、あなたが全てですと、私が小さくなればなるほどあなたが大きくなるという、そのことを知るんですね。ですからこの地上の生涯をもし終えて天国に行って、もうこれで終わりかというと、いや天国にいる方がもっともっと、いや地上であなたのことをたくさん知ったつもりでしたが、本当にそれもまだわずかだったんですねと、もっと知らないあなたの素晴らしさがあったんですねと、天国に行ったら驚くことが尽きない、神様の素晴らしさを見ることが尽きないで、もっと忙しいと思うんです。もうびっくりし同士で飽きることがない。 ある牧師が飛行機で、まあ、もう南もピシッとしてて、そして座った途端パカンとタブレット開いてピピピピピッと指先でいろんな情報を見ている。この人どんな実業家だろう、全然別世界だ。こっちは牧師でもで、ところがその牧師別世界の人間だと思って遠い存在だと思っていたら、そのビジネスマンが、まあ、やっぱりそういう起業家っていうのは好奇心がいろいろあるんでしょうね。だから話しかけてくる。あなたどういった仕事されてますかと。あんまり聞かれたくない。私もあなたどんなお仕事してますか。いや牧師でって説明がすごい難しいわけで、日曜日の仕事は分かりますが普段何してますかって言われたら余計難しいわけです。信徒が訪ねてきてその相談に乗ってるなんてあんまり、まあ、そうだとして言えないですね。相談事とか、まあだから、いや口ごもっていい。そのビジネスマンはそのタブレットで、実は私はこういう会社でピッパー画面が出てきて、立派なビルがバーン、でそこのトップでまで言われて、であなたはって言われたら牧師。しかしそこで主が、精霊が働かれて、あなたはその企業の大きさ、その人の大きさに驚いてるかもしれないが、私はそれにはるかに勝る大きなものだと。そうだ、本当私大きなことをしてるんだ。でその牧師が言ったの、いや実は全国規模のビジネスで全ての都道府県に私たちの拠点があります。ありますよね、北海道から沖縄まで教会、いや全国どころか全世界、今はまだ実現してませんが、全ての国に必ずその拠点を置く、それが私たちのビジョンです。とそんな会社あるみたいな、まあその不思議な顔して、っていうことは相当な資産があるっていうことですかって聞かれて、いや私もねそれはねどれぐらいの資産があるか本当見当もつかないんですけど、ただ絶対不足はしない。この方は惜しむことなく投資してくださるお方ですから。でしかもで従業員じゃあ相当いるんですか、ああもうたくさんいますけども、人数だけではなくて、何せこの私たちのトップがもう全てを捧げる。だからこそ福祉構成ももう完全に守られていて、死んだ後のその住まいさえあるんですよ。だからみんな全てを捧げても私たちは大丈夫だっていう確信の中で、もうこの方のためにお互い尽くし合って生きています。で聞いたことも見たこともないと思うんですけど、まあ、私たちの働きは相当古い2000年前からも始めてることですからねっていう、私たちはとても大きなお方がおられ、大きな働きをしていて、だから2倍の分を私のものにしてください、祈ることができる。もっともっとあの人たちにもその恵みを、私たちの信仰と祈りが小さいから本当に神様の命恵みが伝えられてないのではないかと、私も自分自身を顧みて悔い改めなければと思わされることがあります。エリシャのように2倍の分をと、私は弱いものですからこそただあなたの全てに満たしてくださいと、そうしてあなたは惜しむことなく与えてくださるお方であることを明らかにしてくださいと、大胆に進み出るものとならせていただきたく思います。お祈りをいたします。ではあなたの霊のうちから2倍の分を私のものにしてください。天の父なる神様、私は
弱く小さく、
あなたが常に共にいてくださらなければ、すぐにその命が取り去られる、失ってしまう、そのようなものであることを覚えます。あなたはその弱い者のために御子をも犠牲にしてくださる大いなるお方であることを絶えずこの身に、その生涯にお示しください。またこのマイルド福音教会にそのことを表してください。そうしてこの地にあるその滅びゆく魂のために、主よ、二倍の分の霊の力を注いで、そしてあなたの魂が救われますように、多くの人たちがあなたの名を崇めることができるように名を導き働いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。